ったのか、それとも釈放関係という属国だったのかということなんか誰も何も言わない。そんなこと全然考えないでやってる。だから歴史じゃないんだよ、国民のやってることはね。卑弥呼の時に真に和を、でそこで初めて真に和を、和の和という位が中国から与えられた。そこで中国との間に釈放関係っていう、今のその日本とアメリカの関係よりはもう少し軽かったかもしれないけど、そういうものが出てきた。そしてその後になってくると、古墳の時代になってくると、もう中国は南北朝に分裂してますから、その南朝にね、安藤大将軍和国王という称号が欲しいっていうことでしょっちゅう手紙出してるわけ。中国の歴史の中で出てきた。で中国などは百済の王だけは絶対認めなかった。最後まで百済の王は認めなかった。百済がやっぱり中国にとって非常に重要な場所だったんだろうな、国のすぐ隣にあってな。でもそれ以外のところにはなんとか大将軍和国王っていうになるじゃない。でそしたらその間っていうと何があるかっていうと、前方向に作って羽を作ってっていう、そんな時代じゃない。でしかも生きてる時に墓作ったと、それは僕が生きてる時に墓作ってるよと。これは全く中国の制度ですよ。それまで何だろうね、その埴輪なんか入れたところに。埴輪は用じゃないですか、ね、埴輪を用だって捉えてる人いるか、日本の研究者とか。独立、そんな独立したかなんか考えてもいないんだからね。もう連続してる。この前ね、1月の毎年の柏原の前の日に、去年は僕が三つ国と助さんって話をしたんだけど、今年は寺澤君が別府公園の創生って公演をすることだ、それ聞きに行った、それ聞きたいって言ったのが前の日に行った。いろいろ聞いてたんだ、いろいろ聞いてた、面白い話してたんだよ。で最後に質問で言うかって、一番最初ケアめてね、寺澤さん、死後になった市長権継、全国公演は市長権継承儀礼の場だって言うけど、それは近藤先生が言い出したことであって、近藤先生は具体的に、考古学的にどういう現象が起こったら、それが市長権継承の儀礼の場であったかってことを言わなかった。それで、その下にアホの春大夫がいて、ね、まとこおぶすまっていうあれをやったんだ。長い縦穴石室の中に、8メートルもあるような縦穴石室の中に、死んだ市長と生きてる市長が一旦入って、そこで儀式をやったっていうことを頭の中で考えた。ところが、8メートルもあるような、それ言って何年も、10年ぐらい経ってからかな。それでもそれが彼言ってるからもう難しい人だから全部そのままにしたよ。だけど、8メートルもある石室が奈良で発掘して出てきた。石室の木管。だけどその木管は真ん中から割って割りたくなった木管って言うんだけど、真ん中の4メートルのところだけ穴が開いてて、あとは掘ってくりできない、一人しか入ってないってことです。そしたらその説は崩れるんじゃないですか。で寺澤さんは今になってからまたそれ言ってるけども、その話をしてな、あなたに質問だけしたい、僕もいつボケるか分かんないけども、その説はあなたが言うならそれを寺澤さんが見て、どういう考古学的な現象が市長権継承儀礼の場であると言えるのか、ね、私は受領っていうのは考古こうだから受領って言ったよ、考古学的な事実を踏まえてそう言ったんだ、そのためにはどれだけいろんな人と議論しながらそこまでたどり着いたか、茂木先生教えて、俺が教えることで自分で考えろって言った。それじゃあ先に進まないで、市長権継承儀礼って考古学で見たら何が起こったら、その考古学は考古学やんなくちゃいけないんですよ。だから僕は あそこの歴史博のある C14 の弥生時代が600年も700年も前になるってことは僕は反対、考古学に証明できない。あれは神武天皇の存在を認めるための学説だと、ね、そして神武天皇の存在を認めるわけです。それを気がつかないで言ってるかどうか分かんないで、国策ですから、ね、初代の官庁井上光忠先生は国が通史をやると捏造する、だから歴史学は通史は知らんと言ってた。その意見と全く違う。もう分かってる、捏造はもうね、弥生時代から日本の国は捏造してるんです。一番バカなのは今の総理大臣だから、バレバレでしょ、捏造が。それをバレバレにならないように捏造したんだよ、ね、そこに、そ こに我々の政治家というのは我々が分かる我々に捏造だと我々になったってそんなの全然ダメなんだよ。我々よりも一歩上のことを悪知恵でも何でもいいから一歩上のことを考えて引っ張っていってくれないと困るわけじゃん。我々がそういう政治家じゃねえんだから。そういないと言うんだよな。で、なんだ、世襲がダメだ、世襲がダメだはないよ。日本は世襲で成り立ってるんだから。ね。世襲をダメだって批判しちゃダメよ。それをどういう風に持っていくかっていうことも大事だよ。自民党がみんな世襲って、世襲ってだけじゃないですか。門前になって、全部世襲だよ、お寺の。ね。それで成り立ってるわけじゃないですか。だから世襲はダメだって言う前に、その世襲をどうすればいいかってことを、やっぱり国民が知恵を出さない。ぼーっとしてたんじゃダメなんだよ、国民がな。と僕は思います。ね、そこでここで出てくるようなものを言うと、これで、中国の場合は、天苑地方は、四角化もある。ね。で、日本を前方後円っていう形に置き換えたところに、日本人の知恵があるんだけどな。これは僕昔からそう。そこに、車は外国の人が作ってくれたのに、燃費のいいのは日本人が考えたし、ね、それからスマホだのなんかはどっかアメリカだとか中国が作ってるけど、なかなか部品は日本のものを使ってるんだよ。これがやっぱり日本の素晴らしいことじゃないかと僕思うんですけどね、うん。だからそういうのを全部ダメしちゃったってダメなんだよな。今のままでいったらダメになっちゃうんじゃないのかな。信用しないで、韓国があんなに言い出したってのはさ、相手にしなくなったんだよ、日本なんか。ね。何よ、あんな、今頃だって天皇にお詫びに来るとかな。あるいは徴用がどうだとかな。そんなもん話がついてる。経済的に弱い時には、韓国ってそうだからね、経済的に弱い時には、日本のあれを聞いておきながら。自分たち、日本がバカな総理大臣が10年近くやってるもんだから、どうにもなんなくなってくると、弱くなってくると、あいつらまたそこで金巻いてあっちくればいいんだ、あの国はっていうふうなことになってくると、ああいうふうなことを自己主張していくんじゃないかと僕は思うけど、これは今の天皇でも昭和天皇に言わなくちゃダメだよな。今の天皇にさ、戦争責任を負って言って、あれは昭和天皇が言って、一言謝れば済むことじゃ、その時には何もしないでおいて、今頃になってから何を言ってたと僕は思うけどな。でここの場合にはそういうあれね、で木格も何するもで、その中には例えば埴輪が出てくるのもようです。そうするとやがて独立する時期が来るんだよ。それはこの前から言っているように水耕陽明の時代に独立してくるわけで、ここだ。そうするとその頃になってくると、もうそのもう古墳時代の終わり頃になってくると、一つ一つ新しいのが来るんだよ。例えば埴輪をしてたらしいね、巨大な古墳、250メートルぐらいの巨大な古墳の中で、埴輪のない古墳、一つあるよ。一つ古墳としてはね、二つあるよ。一つは河内大津。これは途中まで作ってやめちゃってると僕は思う。そんなこと誰も言わない。これはね、途中までね、有楽天の、ほとんどの大きな墓として途中まで作ったけど、もうやめたって言ってやめちゃった。埴輪ない。それから最後の、近前まで、天武寺堂の墓だった五条の丸山、奈良県最大の大前方公園、これに埴輪がないでしょ。少しずつこの独立の方向が進んでいて、それで日伊豆所の天使っていうあれになって独立するんじゃないかな、日本は。と僕は思うんだ。それでずーっと飯田之助がアメリカのケツなめるまで独立してくれるようになった。これは素晴らしいと思うんです、その間な。で、飯田之助がアメリカの無条件で条約を結んで、それでアメリカにくっついて、まだ200年で、あと300年くっついたらどうなんのこれ。卑弥呼の時代から卑弥呼までの間、中国の属国であって、それからずっと武家の時代は独立してて、そして近代、学名創生に言ってるじゃないですか、資本主義で日本は成り立つのか。本当に資本主義っていいのか、この頃資本主義のボロが出始まったんじゃないですか。なかなかそういう点では難しいんじゃないかと思うんですけど、まあ、そこでこういうふうなところを古墳の中では言ってるぞ。それからその時、古墳時代、この時代は3世紀の末から7世紀にわたるが、7世紀には仏教文化が、社会の上層部に広がって来るので、古墳時代という観点から一面的に捉えることは不適当である。 これを細分する場合には前期を4世紀、中期を5世紀、後期を6世紀にそれぞれすることができるんではないか。7世紀はもう後ろのを入れない、ね、ただその仏教の伝来をいつにするかという問題が出てくると思うな。僕はもっと遅いと思う。仏教の伝来鑑真が来て初めて本来の仏教が日本に伝わった。くだらの生命をが送ってきたのは形式だけである。だから仏教の伝来は朝鮮半島からっていうかと僕は疑問に思ってますね。でそれはまあいい、そのことはここで言うあれじゃない。で古墳の発生でどうやって古墳が発生してくるのかっていうことを言ってくれるんじゃない。いわゆる全体的には古墳を3つの長いから3つの時代に分けよう。古墳が作られた時代を、そして300年の時代、4世紀だから300年ですね。そしてそうするとその卑弥呼だとすればこれ240年頃亡くなったって言ったら3世紀の終わりですね。3世紀の終わり頃まで上るかもしれない。こういう時代の卑弥呼で行けばそこまで行っていいんじゃないかな。僕はその卑弥呼の墓っていうのがもしかすると橋墓でいいんじゃないのかなと思うんですよね。で突然出てくるんだよ、その鎖国体制を、ね、生きてる時作ったかどうかというのは問題はあると思うけども、今の状態では分からない。なぜならば立ち入りも何もできないんだから、これ分からない。で、それで発掘をしてみれば、それ分かるかもしれない。で、それが墳丘をある程度のところまで作って、そしてその後に何年か経って埋めてるってことになれば、そのあそこから需要が始まってくるって言ってもいいだろうと。ただ今のところ、今までのいろんな状況を見ると、公園の上の方に大きな洞窟口があったっていうふうな状況があるから、そういう点を見ると、あれも重要として生まれたのかもしれない。それは分からない。今の状況では分からない。で、そういうふうなものを見ていくと、この弥生時代の簡単な構造の墓が次第に複雑化し、規模を大きくすることによって、古墳としての形式を整えるに至った。ゆる主観でいくと、こういうふうな制度仕方になる。近藤先生の捉え方でいうと、こういうふうに。ところがそうじゃなくて、西島先生のように、鎖国関係を結んで属国になったってことになると、そうなんじゃなくて、突然、中にでかいものが出てきてもおかしくない。それで、橋場かなんかそれに合ってくるんじゃないのかなって気がするな。で、古墳が一般農民のものではなく、豪族の農民の墓であるという観点から、豪族の発生に原因を求めようと、すなわち共同体における主催者的主張が、その地位の固定と権力の増大によって主張権の世襲に向かって一歩進み出したときに墳を作る豪族が発生したと考える。日本は30の小国に分かれ、それ皆そのうちの一国たる邪馬台国の女王卑弥呼の宗教的威力を復帰したと岸和神殿に伝える3世紀の状態はおそらく古墳時代直前の段階にあったものであろうというふうに、この小林先生のあれでいくと1世紀頃輸入された、で1世紀頃輸入された、これがまだ問題な、漢の鏡、環境など信仰的秘物として主張の間に伝承されていた三石中央に新しく義の鏡も尊重された。これはこの二枚目の紙の右側のところにあるこの椿の大塚山古墳というところから大量にわけのわかんない周り手摘みの蓋みたいなものが出てきた。でそれに対して解釈つけよう、それについて解釈つけようと言って考え出されたのが、この鏡は中国から卑弥呼に与えられた鏡であるという説が生まれる。この古墳の調査が、この古墳の調査で、この古墳が昭和二十何年に奈良県の復元家で壊されなかったという生まれなかった。で、考古学が歴史の一部であるということは、この小林先生のこの捉え方によって認められるようになるんです。市民権を持つようになる。それまで考古学はそんな感じじゃなかったんでね、日本の民族はどうだとかこうだとかそういうようなことだけが先走っていたという、そういう時代だから、将来な明治から大正、昭和の初めの頃ってそういうふうな時代だったから、それは思う。しかも特定の教科書でないと認めないっていうこの国ですからね。そういう点から言ったらこれはもう仕方ないことだと思う。で、ちょっと見てください。 で、その電気の問題、そういうふうな状況だよ、ね、そういうふうな状況でこうなってきて、それでその慈悲は人前の中に書かれている卑弥呼に鏡をあげたよと記事。で、その鏡は何だろうかっていうのは、京都大学の高校研究室の富岡健三先生以来、いろいろとこう議論してきたものだったんです。で、たまたまそこに出てくるように、京都の椿の大塚山公っていうところから、たくさんから32面も鏡が出てくるんです。全部で36面。32面かどうかわかんない。工事中に出てきて、ね、工事中に出てきて、そこにいた作業員たちが、みんな自分で持ってきちゃった。ね、それを梅原先生と、京都府警と、この人のうちを一軒一軒訪ね歩いて、それで全体で36かな、おそらく出てくるんだ。異常だよ、この鏡の出方は。中国なんかに絶対ないよ。一つの工具から鏡が何十年も出てくるなんてな。中国の墓掘って、小さな破片が一枚出てくるとかそういうのはあるけども、日本はこの鏡に対して異常なんだよね。そうで黒塚にしたってそうじゃないですか。いや、あんなにたくさん。茶臼山にだってそうじゃないですか。茶臼山だって破片、何回も取ってやってますかね。日本人ですからね。次から次へと取ってすんだよ。